るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。5月はじめ、加藤拉致問題担当大臣はアメリカのワシントン DC、 ニューヨークなどを訪問しました。拉致問題に関してワシントン DC では現地時間5月2日月曜日に、日本政府とアメリカのシンクタンクである戦略国際問題研究所 CSIS との共催により、シンポジウム、北朝鮮における人権問題の解決に向けた日米韓の連携を開催しました。このシンポジウムでは、加藤大臣より、すべての拉致被害者の一日も早い帰国に向けた日米韓をはじめとする国際連携の一層の強化の重要性につき、日本の立場を説明したほか、アメリカ国務省のロバート・キング北朝鮮人権担当特使及び韓国外務省のイ・ジョンフン人権担当大使を交えて、拉致問題の解決に向けた日米韓の連携について議論が行われました。さらに拉致被害者ご家族の飯塚浩一郎氏もスピーチしました。またニューヨークでは、現地時間5月4日水曜日に、日本政府主催によるシンポジウム、北朝鮮の人権状況、人間性の回復に向けた戦略を開催しました。ここでは拉致被害者ご家族の横田拓也氏、特定失踪者ご家族の大沢昭一氏らによる訴えに続き、丸月ダルスマン特別報告者らが北朝鮮の人権問題解決に向けた取り組みについて発言。脱北者や NGO の代表なども参加して、北朝鮮の人権状況改善のための国連人権プロセスを活用した具体的戦略について議論が行われました。ワシントン及びニューヨークでの行事を通じ、拉致問題を含む北朝鮮の人権問題は国際社会共通の課題であり、その解決には米国や韓国といった関係国及び国連との連携強化を図ることが重要であること、また対話と圧力、行動対行動の原則を貫き、北朝鮮に対し拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けた誠実な行動を促すことが重要であることが確認されました。日本政府としては、今後も人権状況を含む北朝鮮の諸懸案をめぐる国連での議論の動向及び北朝鮮情勢などを見据えつつ、拉致被害者の帰国につながる具体的な動きを北朝鮮から引き出すべく、あらゆる手段を尽くしていく所存です。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における 北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月9日朝鮮労働党第7回党大会について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月6日から北朝鮮では朝鮮労働党の第7回党大会が始まりました。5月6日と5月7日の2日間、金正恩第一書記は党中央委員会事業総括報告というものを行いました。これが党大会の中で一番重要なものになるということでありますが、2日間かけて党大会のこの事業報告を行うというのは極めて異例でありますが、それはこの報告自体が3時間に及ぶ。これまで金正恩第一書記は公開の演説というのは大体30分ぐらいしかしたことがありませんので、3時間力強くですね、継続して最後まで力強くこの演説を行うというのはもちろん大変でありますので、しかし途中から力が落ちてくるとか、あるいは疲労感がこう漂ってくるということになると、これは非常に印象として悪い印象を与えるということにもなりますから、そういう点で1日で演説を終えるんではなくて2日に分けてですね、演説を行ったと言っていいかと思います。この演説報告でありますが、この全体的印象を述べるのであれば、現実的な内容であったと、それはこれまでの北朝鮮のこういう主張とかですね、方針というものに比べて、相対的に現実的であるという評価ができるんであろうと思います。特に今回の報告は経済建設に力が入っている、経済建設への集中ということを強く歌い上げるものであったと言っていいと思いますが、その経済ということを考えてみましても、到底到達し得ないであろうというような目標、実現は不可能であるというような目標が今回出てこないということであります。これまでの北朝鮮の例えば党大会、前回の6回党大会もそうですけれども、そこで示される目標というのは実現できないものであった、あるいは統一問題、統一政策に関するものであっても、もちろん実現不可能な目標というようなものが今回は示されなかった、それが重要であろうかと思います。従いまして今回の党大会の一つの特徴は数字が出てこないということでありますので、これまでの経済、建設の成果を評価するところでも数字による説明はありませんでしたし、今後の目標についても数字を示すことは特にありませんでした。唯一の例外はですね、農業作業の機械化について金正恩第一書記が早い時期に農産作業のですね、機械化比率というものを60%から70%の水準に押し上げるということを考えるべきだと、そこで初めて数字の60%から70%という言葉が出てきましたが、これが唯一例外でありますし、しかも必ず60%から70%に引き上げろと言ったのではなくて、それを考えるべきだと言ったわけでありますから、やはり抑制的な目標であったと言っていいかと思います。さらに注目をされましたのは、今回の事業総括報告の中で金正恩第一書記はですね、2016年から2020年までの国家経済発展5カ年戦略というものを打ち出しました。5カ年計画ではなく5カ年戦略であることがやはり重要でありまして、したがって具体的な数字の目標はないわけであります。金正恩第一書記は国家経済発展5カ年戦略の目標というのは 人民経済全般を活性化させて、国の経済を持続的に発展させる土台を、準備するものであると、そういう言い方をしたわけでありまして、これならば具体的な数字目標がないだけにですね、達成可能、実現可能ということになるかもしれない。計画ではなく戦略という言葉に、今回の報告の一つの特徴というものが非常に明確に出ていたと言っていいかと思います。そうした中でともかく今回の事業報告を見ますと、経済建設に対する、集中といいますか力が入っているということが明らかでありますが、しかし経済建設、経済発展というものを今後北朝鮮が真剣に追求しようとすると、当然のことながら国際的な協力といいますか国際社会からの支援というものが不可欠でありますので、その国際社会からの支援をどのようにして獲得するのかという、具体的な戦略は今回の報告では示されなかったということになりますので、今後が注目されると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは、2016年2月に収録したものです。1977年10月、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それではお聞きください。
京子、兄貴ですけど元気にしてますか？今日は北朝鮮に向けてラジオの収録をします。今日は寒い日になりましたけども、外は雪が降ってボタボタ雪でして、雪は大変多く積もるのかなと思ったけども、そう大した降らずに今は雪も止んで寒いばかりです。外は雪でまだ寒いですけども、今日は内閣府、政府の方 あのラジオの収録を行いますので、収録して、これをまた北朝鮮の方に流して拉致をされた人たちに聞いてもらいますので、一生懸命、今日は頑張って収録をしてい、きたいと思います。もう京子が、拉致をされ、いなくなってから39年なりますが、この前から、ずっと北朝鮮の方でミサイルとか、そういうものが、発射をされたりして、日本でも報道関係が大変大騒ぎになりまして、家の方でも大変でしたけども、今は落ち着いてきました。一日も早く帰ってこれることを思い、私ども家族も一生懸命帰れるように政府の人にいろんなことをお願いをして来ております。そしてなんとか元気なうちに京子が日本に帰れるように、私ども家族、そして親戚も、まだ京ちゃんは帰ってこないですかと、皆さんにお会いするたびに言われます。なんとか元気で一日も早く、帰れるようにというふうに思っておりますが、なかなか、任せませんので、大変なところで暮らしてはおるんですけども、私ども家族としてもまだまだ力不足でして、京子が日本に帰る日がなかなか目処が立ちませんけど、そんな中でも京子のことを心配してくれたおばさんがこの 1月に亡くなってしまいました。本当にまあ残念で本当に悔しいんですが、まあ、なんとかみんなで力を合わせてそのおばさんが一目京子に会いたがってた、そんなことも京子が帰ってから話してやりたいので、それまでは北朝鮮の方で元気に暮らしておってください。何としてでも妹が元気なうちに日本に帰れるように私どもも頑張って救出をしたいと思っております。まあ、この3月の3日には広島の方に来て広島の県議会の皆さん方にも拉致問題ということを講演をさせていただいて、妹がまだ帰れないと、まだ帰ってきませんよということをお知らせをして、そして、皆さんのお力を借りて一日も早く帰れるようにということを、お願いをしながら救出に向かっていきたい。そしてこんな寒い中でも次の公演が控えてますので、またそこでも同じようにお話をして妹の救出をお願いをしながら、国民の皆さんにも妹がいなくなっても38年39年になりますので、何としてでも帰れるようにお力をいただくということにして、元気で帰ってくれるのを楽しみにしながら、私どもも京子のために一生懸命お願いをしに生きてきますので、まあ、今ここで収録したことはまた4月3月からですか、放送しますので、まあ、また聞いておいてやってください。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんの松本はじめさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、山口百恵で夢咲案内人をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。山口百恵で夢咲案内人をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3358160118135816011、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9900kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。